小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましたね、
うんうん、とてもいろいろいただいてよかったですね。
そうですね、うん、皆さんの思いも受け取ることができたので、また近いうちに、
そうね、お願いします。またやりましょうね、
はい、
う
ん、さて今日のテーマは、
うん、あのね、この頃いろんな本でですね、はい、昔話がこう変えられちゃってるケースがとても多いんですね、特に絵本みたいなもので変えられているんだもんですからね、その昔話は変えていいのかという問題が割と今世間で話題になっているようなんですよ、うん、それでテレビなんかでもね、はい、いくつかのテレビがだいたいそういうふうなテーマで取り上げたりなんかしてるらしいのね、うん、で僕もあるテレビで意見を聞かれたんですが、2時間20分ぐらい丁寧にお話ししたんだけど、本番になったら流されたのは1分弱だったもんで、僕が言いたいことは全然通じなかったんですけどね、僕は昔話の研究者ですからね、はい、昔話のことをとても大事に思ってますので、うん、今日聞いてもらいたいと思っているのね、
はい、
まあ、その時にそのいくつかの絵本も見せられたんですけども、特に終わりの方がね、すっかり変えられちゃってて、うん、例えば桃太郎さんで宝物を取って帰ってきたら、それを村人たちにみんなに配ってあげたとかね、
うん、
くっついていたりですね、うん、それから例えば3匹の子豚みたいな話で、最後は狼が、オリジナルでは子豚が狼食べちゃうんですけど、それがすっかり変えられてね、狼が最後に許してもらって森へ帰っていったと。でそれからはすっかりその優しい人になったみたいなね、うん、に変えられてるというのが多いらしいのね、
うん、
でそういう問題どう考えるかということなんですけどね、僕は昔話の研究者ですから、その昔話ってそもそも何なのか、どういうものなのかということから考えておく必要があるというふうに思ってるのね、
はい、
まずね、昔話って伝承されてきたんですよ、
うん、
それはみんな知ってるわけよ、口伝えだってことはね、うん、でしかもそれは口で伝えられてきた、
うん、
ってことは逆に言えば耳で聞かれてきたっていうことですね。でそれの記録はほとんどないわけで、元来はないわけで、語り終わったら消えちゃったものであるということですね、うん、それがまず大事な点。それからじゃあ誰が語ってきたかって言ったら、日本で言えば日本中のおじいちゃんおばあちゃんが語ってきたわけですね、うん、無数のたくさんの庶民が関わってきた。それからじゃあどのくらいの長いこと語られてきたかって言ったら、何百年か語られてるわけですね、うん、古い話で言えば、例えば蛇婿入りなんていうのは古事記にもすでに話が出てきてるんですね、うん、古事記っていうのは8世紀の初めにまとめられたもんですけど、そういうものが昔話として残ってる。で新しいものでも300年400年ぐらいの歴史はあるわけです、
うん、
要するに日本中に広くたくさんの人が語ってきた、うん、それから長い時間語ってきたという両方の広さがあるわけですね、うん、長さと広さが、そういうものだっていうことね、まずそれが基本です、
うん、
それから途中にもちろん本になったことあるんですよ、
うん、
おとぎ草子なんていうのはね、誰かが書きつけて、で少し変えて書きつけたっていうのはある。だけどそれがまた口伝いの方へも、例えばおとぎ草子を読んだお年寄りがそれを覚えて今度は孫に語るなんてこともあったわけね、
うん、
すると一度本に入ったものがまた口の中へ戻って、で伝えられたという、その繰り返しをやってるわけですね、
うん、
でその時基本は何かというと、口で語って耳で聞かれましたから、文章は耳で聞いて分かりやすいような文章になってるんです。要するにシンプルでクリアな文章ね、
うん、
単純明快な文章になってるわけです。それがまず基本にあります、そのことがね、
うんうん、
それからもう一つは今度は内容の方ですけどね、内容としてはおじいちゃんおばあちゃん自分が子供の頃聞いた話を思い出して語ってきてるわけですね、
うん、
でその時当然忘れた部分もありますからね、うん、そういう部分は変わってくる。それから繰り返しちゃってることもあるし、
うん、
それから多少自分のその人生観みたいなものが入ってきてるっていうのがあるよね。だから少しずつ変わってきてます。ですけどそれは 変わったんですよね。自動詞なんですよ。変わったん、変えたんじゃなくてね、他動詞じゃないんですよ。変わってきたものね。それが現実です、昔話の、うん、で内容としてはですね、そうやってそのおじいちゃんおばあちゃんが子供の頃聞いた話を思い出して語ってますから、その中では当然自分の周囲にいる孫たちの育つ姿なんか見て語ってる。子供ってこういうふうに変わるもんだよっていうことを知ってるから、そういうものも中へ入ってきてる、うん、それから当然畑仕事田んぼ仕事してますから自然との関係が非常に深いですよね、うん、特に日本の昔話はですね、僕の見るところでは自然との関係がとても深いですね、うん、だから人間が自然の中でどうやって生きてきたかという、まあ、いわば自然観ね、うん、日本人の自然観が込められているというのがあるわけですね、うん、内容としてはね。それからもちろん今度は自分の人生観ね、うん、人生を自分がどう感じてるかっていうのもそこへ入ってきて、神様の運と敬う人とかね、案外そうでもない人とかいろんな人がいるわけで、そういうものが込められているから、昔話の中にはさっき言った長い時間そして広いところから汲み取られたエッセンスというかな、うん、昔話のお話の内容がね、うん、詰まってるもの、
うん、
だから大事なんですよね、
うん、
伝承のお話が大事っていうことはそういうことなんです、具体的に言えばね、
うん、
古いものそして広くから集められたもの、そして人生観子供観自然観が込められているもの、だから伝承の話っていうのは大事だ、
うん、
でそれは日本のいわば日本人の大事な伝承文化財だ、
うん、
というふうに考えるわけですね。でそれは柳田国夫先生以来そこはうんと唱えられて、でみんな一生懸命そうやって集めてきたりなんかして、そういうものなんですよ昔話って、
うん、
それともう一つは今度はその昔話の形というかな、
うん、
文学としての形っていうふうに考えると、シンプルでクリアな言葉遣いの中で、例えば同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返してやるとかね、
うん、
それからそれが特に3回の繰り返しを好んで語るとかね、
うん、
っていうそのいわゆる文法があるんですよ、
うん、
語りの文法というものね。それからあるいは例えば馬方山馬みたいな話で、馬の足を切っても血は流れない、で馬は三本足になっても平気で走っていくという、こういういわば写実的じゃない文学、
うん、
ね、リアルには語ってない、馬の足切っても血が流れたとは言えないということは、いわば抽象的な文学ね、おとぎ話ですよね、うん、でそういうふうに今いくつかの側面からお話したんだけど、繰り返すとまずは伝承されてきて長い時間広いところから集まってきたということ、それからその中に自然観子供観いろいろものが入ってきただろうということ、それから文学としての形というものがはっきりあるということね、
うん、
というようなことをお話したわけね。それでじゃあその昔話は変えていいのかっていうふうになるとですね、昔話ってのは今のようにその伝承されてきて価値があるわけだから、それを変えない方がいいっていうのが僕の結論なんですね、
うん、
もし別なお話を作りたいんだったらば、それは別に作りゃいいんでね、
うん、
全く別に創作してくれりゃいいんで、
うん、
例えば桃太郎の話を作り変えるんじゃなくてね、
うん、
別なお話作りゃいいわけですよ、
うん、
ね、奪った宝物はみんなに配らなきゃいけないというふうに思ってたら、
うん、
そういう物語を作りゃいいんでね、
うん、
伝承されてきた桃太郎を変えるということは僕は許されないっていうふうに僕は思ってるんですね、
うん、
つまりもしその別な人生観を表した絵本を作りたいなら、そういう絵本を創作してくださいと僕は言ったわけです、
ね、
創作してください、
うん、
わざわざ昔話を取り上げる、桃太郎なら桃太郎を取り上げるなら、
うん、
それは桃太郎の伝承された形を守ってください、
うん、
というふうに僕は言うわけね、うん、
多分結末が独り占めしてるから、
うん、
それはいけないっていう道徳的な観念で作り変えてるんでしょうかね、うん、
でしょうかね、
うん、
ただあの話はもともとですね、ギリシャのね神話がそのまま流れてきてるんですよね、うん、でそれでは宝物を取っていくことが大事なんです。 宝物を取りに行くことが、それが課題なんですよ、主人公のね。でそれを無事に取ってきましたよ、という話なんですよ。ですからその独り占め云々というよりも、大きな難題をね、解決して帰ってきたって、そういう英雄的な行為、そこに意味があったんです。でそれを取ってきてそのまま独り占めしちゃっているから良くないっていうのは非常に現代的な考えでね、さっき言ったそのもし現代的な考えでそういう物語が必要だというんだったら別に作ってください、と僕は言いたいのね、伝承されてきた話を変えるのではなくて別に作ってくださいよ、ということを僕は言いたいんですよ ね、
昔話はその行って帰ってきたっていうところまでで、それからどうしたっていうのは語ってませんよね。
そう、語らないんですよ。
それを空想でこうしたんじゃないかと思って、みんな仲良くしようよみたいな、そんな感じになってきたんですかね。
そうやってね、最後のところが気に食わないっつって帰るのがとてもこの頃流行ってるみたいでね、例えば3匹の子豚なんかの場合にも最後狼が子豚に食われて終わる、オリジナルではね、食われて終わるんですけども、それじゃ狼がかわいそうだっていうんで、謝って森へ帰ってきましたっていう風にしちゃう、そうすると子供にしてみれば狼森の中にまだいるって話になるわけでね、怖いですよこれ子供にとっちゃ、また来るかもしれないと思うわけでね、で最近聞いた話ではそれで済まなくて、狼がすっかりその心を入れ替えてね、いい狼になりましたっつって終わってるのがあるそうでね、そうなるとね、命の本当の在り方っていうものが消えちゃうんですよね、っていうことはね、ちょっと飛躍するみたいだけども、動物の命って弱肉強食でしょ、必ずそうなんですよね、弱いものを強いものが食べてそれで命ってつながってるわけですね、その連鎖なわけですよ、でそれを語ってるわけよあれはね、それでそれをそういう弱いものが強いものに対して抵抗できるとしたら何だって言ったら知恵しかないんです、知恵だけなんですよ、常にそうなのね、あの話は3匹目の子豚が最後に狼を何らかにボンと落として、で食べちゃったというんで、弱いものが知恵で勝ったという物語なんですね、ですからそこで終わんなきゃね、お話にならないんですよ、大事なことが言えてなくなっちゃう、その後また狼が謝っていい人間になりましたというと、これは教訓話になっちゃうわけよね、あの話は教訓話じゃなくてもっと深刻なんですよ、もっと本質的なこと言って、命の本質ね、命って食い合うもんですよ、弱肉強食ですよ、で弱い方が勝つとしたらそれ知恵しかありませんよ、そういう話なんだよね、でその大事なところが消えちゃってね、なんかいい人間になりましたって言うと教訓話になっちゃうからね、昔話ってね、教訓がつく話ももちろんありますけれども、それより何より僕の見るところでは人生の基本的な構造とか命の構造ね、生命ってどうやって成り立ってるかっていう、そういうものを語ってるよね、だから、こんなに何百年もどの民族でも大事に伝えてきたんじゃないかなと僕は思う、単なる教訓話だったらこんなに長く伝わんないよ、もっと基本的なこと言ってるからね、でそのもっと基本的なっていうのでね、一つ聞いてもらいたいのは、これ前にもカチカチ山でねお話したと思うんですけど、カチカチ山の冒頭ってさ、おじいちゃんが山の畑で仕事して豆をまいていた、それで一粒の豆千粒になれっつって巻いてたら、タヌキが出てきてちょっかいかけて、じいの豆片割れになれと言ったと。それでおじいちゃん怒ってクワを投げつけたらタヌキに命中してタヌキが倒れた。でおじいちゃんそのタヌキ縛って担いで家へ帰って、おばあちゃんにタヌキ汁こしらえろっつって渡すわけですね、とタヌキはおじいちゃんがいなくなるとばあちゃんを騙して縄解いてもらって、で逆にばあちゃんを叩き殺して、でババ汁作っちゃったと。でじいちゃんにババ汁食わしちゃったと、いう話ね、でババ汁食ったことは分かった、じいちゃんは泣いてると、そこへウサギが来て、そこから先がカチカチ山になって、あのウサギが退治すると、こういう話になるわけね、でよくこれは残酷だっつって問題になるんですけど、あの話はですね、まずそもそも前半のあの山の畑の部分と後半のタヌキをやっつける部分って別の話なんですよね、二つの話がくっついてるんですけども、その前半の部分ね、山の畑を耕しているおじいちゃんとこへタヌキが出てきてちょっかいかけたっていうのはさ、僕はこういうふうに分析してるんですね、山の畑ってさ、人間からすりゃ畑だけども、あれは本当は畑にする前は荒れ地だったわけですよ、 手つかずの荒野だったわけね、うん、それを耕して人間の役に立つ畑にしたわけですね、うん、だからいわば文化の土地なわけですよ、うん、文化って日本で訳してる英語のカルチャー、ドイツ語でクルトゥアって言うんですけども、カルチャーってのはもともとラテン語でですね、耕すという意味だったんですね、クルティベーレという、うん、耕したもの、それが文化なんです。だからあの山の畑は人間が荒れ地を耕して文化の世界に作り変えたわけよね、うん、だけどタヌキから見たらあれはもともとは荒れ地であって俺たちの世界だったわけよ、うん、タヌキからすればね、うん、それを人間が奪って文化の世界にしちゃったわけですよ、うん、だからあの話はタヌキにすれば人間に奪われた文化の世界を取り返しに来たわけ、
うん
ね、
うん、
ですからおじいちゃんとタヌキとのいわゆる領地争いね、うん、テリトリー争いなんですよ、あの話は、
うん、
でじいちゃんがあそこでは勝った、タヌキぶつけてね、であのままタヌキ黙ってたらタヌキ死にされてるわけですよね、殺されてるわけね、うん、だけどもタヌキはそれを反撃してばあちゃん逆に殺しちゃう、だからタヌキは自分が黙ってりゃ殺されるんだから逆に仕返しとしてはばあちゃんを殺した、
うん、
タヌキからすれば当たり前の行為なんですよね、うん、人間からすればとんでもないけどね、
うん、
どうもあの話の前半はですね、人間と自然との関係の根本的な構造を語ってるんだよね、だから大事なんですよ、
うんうん、
でそういうものがお話の中で記憶として残ってるわけね、
うん、
お話の中に記憶として何百年って残ってるんだから、
うん、
だから大事じゃないかよって僕は言ったらいい
ん
だ、
うん、
だから僕は結論から言えば昔話を勝手に変えるなよっていうふうに言ってるわけね、
うん、今日は昔話は変えていいのかをテーマにお送りしました。重要なポイントいくつかありましたね、
うん、そうなんですよね、自然との中でね、僕たちはまあ、はい、自然と調和して生きてるなんて言うけど、実は自然の中の大きな部分を人間が占領してるわけよね、
うん、
勝手に使ってるわけですね。ですからそこはやっぱりね、謙虚にならなきゃいけないのよ、人間はね、
うん、
あんまり自然を壊しちゃいけないんで基本的には、
うん、
でそういう人間と自然との基本的な関係をね、カチカチ山みたいな昔話が語ってるから、
うん、
だから変えるなよって僕は言ってる、
うん、そうですね、うん、長く広く伝わってきた、
うん、そうそう、
ギュッと詰まった、
そうそう、
大切なお話ですからね。
そうですよ、
うん、さて来週は、
来週はね、はい、この問題大きな問題なんで、もうちょっと続けて聞いていただきたいと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。